このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は外科医長の与辺智文先生にお越しいただいております。先生よろしくお願いします。
沖縄病院の与辺です。今日はよろしくお願いします。
はい、先生には今日はまたがんというところでお話をいただくんですけれども、まずもう本当に初歩的なところで、がんっていうのはどういう病気ですかというところから質問させていただきたいと思います。
はい、それではですね、人の体は心臓でも脳でも肺でも細胞という小さな単位が約60兆個集まってできています。さらに1個の細胞は核と細胞質から構成されていて、
はい、
核の中には全部で2万2000個といわれる遺伝子を含む DNA が存在しています。
はい、
これらの遺伝子が親子代々につながって人の遺伝情報を持っているわけです。で、細胞はもともと精子と卵子が合体した1個の、受精卵だったのですが、
はい、
それが次々に分裂増殖していろいろな臓器を作ります。で、細胞は一生を通じて腸管の細胞、血液細胞、髪の毛の細胞など体のさまざまな部分で一定のルールに基づいて新しく分裂増殖を繰り返して新しくなっています。
はい、
そこで、細胞分裂を起こしていくんですけど、
はい、
そのルールを決める遺伝子には、車のブレーキのような働きをするものや、
はい、
アクセルのような働きを持つものなどがあります。ある遺伝子にさまざまな発がん性のある物質や紫外線などのような何らかの原因によって傷がつくと、ブレーキの故障やアクセルの無茶な加速というように正常な働きができなくなります。
はい、
そのような傷がいくつかの遺伝子に度重なり起こると細胞の暴走が始まり、いわゆるがんになると言われています。がん細胞はルールを無視して無制限に分裂増殖すること、また体の中の決められた部分以外の場所でも増えることができること、いわゆる転移という現象を起こすことが特徴です。腫瘍は決められたルールを外れて増殖する病変ですが、
はい、
その中で良性腫瘍は、転移を起こさず生じた場所だけで大きくなる腫瘍です。しかし悪性腫瘍は転移を起こして、体に害を及ぼすので、それが良性と悪性の違いになります。
そうなんですね。転移をするかしないかで良性悪性っていうような感じなんですね。
そうですね。
なるほど、初めて私も分かりました。はい、それでは先生、がんはどのようにしてできるものなんでしょうか。
ですね、
はい、
タバコに含まれる発がん物質や紫外線によって、
はい、
遺伝子に傷がつくことが繰り返されるとがんが発生すると言われています。
はい、
しかしいきなりがんになるのではなく、いくつかの遺伝子変化の段階を経てがん化すると考えられています。
はい、
正常な1個の細胞が遺伝子変化により全がん状態から次第に悪性化してがんに変わります。また遺伝性腫瘍のように生まれつき遺伝子変化がある場合は、もともと遺伝子変化を持っているためより早い段階でがんになります。
先生、全がん状態というちょっと言葉が出てたんですけれども、これはどういう段階になります？
まずは正常細胞の状態から始まるんですけど、
はいはい、
そういった正常細胞に、タバコとか、
はい、
いろんな刺激によって、遺伝子変化が起きます。それでその遺伝子変化がどんどん積み重なって、
はい、
変化を起こした細胞のことを全がん状態と言います。そういう過程を経てがんになるというふうに考えられています。はい、
本当にもうがんになる前の状態っていうような言い方で全がん状態っていうふうになるわけですね。
そうですね。
はい、わかりました。はい、で、がん、肺がんなんですけれども、このまた肺の中でもがんができる場所があるんですね。
そうですね。はい、
それとその発見方法というのを教えていただけますか。
肺がんはですね、その発生部位から大きく分けると真ん中にできるタイプの中心型と、
はい、
肺の端の方にできる末梢型の2種類に分けられます。で、中心型は太い気管支にできる肺がんで、
はい、
気管支の壁の細胞ががん化して起こったと考えられています。
はい、
それに対して端の方にできる末梢型は 非常に細い気管支や肺胞の部分に発生したと思われるがんのことです。中心型の肺がんは太い気管支の表面にがんが出てくるので、胃がんなどの消化器がんと同じようにがんを直接内視鏡検査で見ることができます。
はい、
また太い気管支にできるので痰の検査で異常ながん細胞を見つけることができます。
はい、
タバコをたくさん吸っている、もしくは吸っていた方はこの中心型肺がんの後期健群と言われています。これに対して端にできる末梢型の肺がんは肺の奥の方で発生するため、
はい、
内視鏡でも見ることができません。レントゲン検査や CT 検査などの画像検査で発見するしか方法がありません。
はい、
また核痰検査もほとんど役に立たないと言われています。タバコを吸わない方でもその末梢型の肺がんになることがあります。
あ、そうなんですね。じゃあ、中心型末梢型というふうに言うと、末梢型の方は自覚症状がないので分かりにくいっていうところなんですよね。
そういうことになります。だから、検診とか、
はい、
人間ドックなどで、はいはい、定期的に検査をするということが勧められます。
はい、
原因はよく分かりませんが、日本では末梢型の肺がんが増えていて中心型が減ってきています。
はい、
フィルター付きタバコで粒子が小さくなり、その粒子がより奥の方まで吸い込まれることで、末梢型の肺がんが増えているのではないかという意見もあります。
なんかフィルターで予防しているような気にはなってるんですが、そうとも限らないんですね。
そうですね、結局フィルターをすり抜けたやつがより奥の方に行くということで、
それが分かりづらかったりするという、
そうですね、やっぱりフィルターでは防ぎきれないということになります。
はい、
で中心型の肺がんのですね、確定診断までの手順なんですけれども、はい、まず自覚症状などを持つ、方が、例えば咳とか、
はい、
血痰とか息切れなんですけど、
はいはい、
そういった人が、医療機関に受診します。
はい、
でそういった人に対して痰の検査とか、
はい、
レントゲン検査などを行われて、
はい、
それでもし、異常が指摘されると、内視鏡検査というふうに進んでいって、病変の一部を採取して、顕微鏡で診断されて、中心型の肺がんというふうな診断に至ります。
は
い、これに対して末梢型肺がんの診断手順は、
はい、
無症状でも検診などを契機にレントゲン検査で小さな異常が見つけられることから始まります。
はい、
内視鏡では直接見えない肺の奥なので、レントゲンや透視を用いて内視鏡を通した採取器具が病巣に命中したことを確認して、病巣の一部を採取して診断をするというような状況もありますし、
はい、
体の表面から肺を直接病変に刺して、それで組織を採取して顕微鏡で見て診断に至るというような場合もあります。
はいはい、
またがんが疑われるにもかかわらず病巣が小さいとの理由で、手術の前に確定診断が得られない場合は、診断のための手術を行います。
診断のための手術ですね。
はい、で手術の時に、その部分を切り取って、迅速病理検査といって、大体1時間ぐらいなんですけれども、そういった検査に出して、
はい、
で迅速に結果が返ってきます。はい、その結果をもとにそのまま引き続き、もしがんであれば手術を続行するというようなことになります。
はい、ということは手術中に病変を採取して、病理検査して、
はい、
がんだと分かったら
そのまま手術が続行されるというようなことです。
そういう、難しいですね、やっぱり分かりづらいというのは。
はい
はい、
昔は2回に分けて、検査のための手術の日、で確定診断がついてまた別の日に手術ということが行われてたんですけど、最近は1回で終わらせたいという患者さんの、ニーズもあって、
そうですよね、
そういった方法が取れることが多くなっています。
あ、2回もやられるのはちょっと怖いですもんね、受ける患者さんとしても。はい、なるほど、そういうことがあるんですね。はい、でも、本当に肺がん怖いなというのは分かるんですが、この原因というのはどんなものなんでしょうか。またどんな人がなりやすいかというのを教えていただけますか。
そうですね、肺がんの原因はまだ不明です。確実に言えることは、喫煙によってタールなどに由来する多くの化学的な発がん物質が体に入り、
はい、
肺がんの原因あるいは有因になっていると考えられています、
はい、
で喫煙者は非喫煙者に比較して明らかに肺がんによる死亡リスクが高くなっています、
はい、
喫煙開始時期の遅い人よりも10代の若い頃から喫煙習慣のある人の方が死亡リスクが高く、
うん、
また喫煙して10年以上経つと死亡リスクは非喫煙者に近い程度にまで低下すると言われています、
うん、一応禁煙するとリスクは減るんですね。
そうですね、はい、まあ、だからまあ禁煙を進めているんですね、うん、
なるほど、はい、
ただし肺がん特に腺がんは非喫煙者の人でも発生すると言われています、
うん、
喫煙者の肺がんの方が早く進行するものが多いのですが、
はい、
喫煙によって多くの遺伝子に傷が生じているためと考えられています、
うん、
まあ、その他の特殊な発がん物質として、まあ、ラドンガス、ディーゼル粒子、うん、職業性のクロム化合物、アスベストなどが挙げられています。
うん、
で最近話題になっている大気汚染中の PM2.5 も発がんに影響すると考えられています。
はい、やっぱり中国とかでも問題になっている
んですよね。そうですね、はいはい、
はい、
で肺がんでは家系的に遺伝するような発がんの直接の原因となる遺伝子の傷は見つかっていません、
うん、
むしろ外界からの種々の刺激や発がん物質に対する解毒機構などに関わる遺伝子の傷について、まあ、ある程度の研究が進んでいます、
うん、
そのような機能の効率が悪かったり良すぎたりすることによってがんになりやすい体質というものが少しずつ分かってきています、
うん、
まあ、だけれども日常検査として肺がんになりやすい体質などを予測できるほどには研究はまだ進んでいないというのが、うん、まあ、状況です。
なるほど、まだまだなんですね、はい、ね、でもタバコのね、要因が非常に大きいとは思うのでタバコは今すぐやめた方がやっぱりいいんですよね、
うん、まあ、そうですね、
うん、
肺がんになるその確定的な原因の代表がまあタバコと言われています、はい、喫煙者の肺がん死亡率は非喫煙者の 4.5 倍とも報告されていますが、まあ、喫煙開始年齢が若いほど、また1日あたりの喫煙本数が多いほど肺がんをはじめ、咽頭がん、喉頭がん、食道がんなどの死亡率が高いことが分かっています。
うん、はい、
例えば喫煙者の肺がんの死亡割合が10万人に対して24人であるのに対して、
はい、
19歳までに喫煙を開始した場合それは138人にも上ると言われています、
うん、すごいですね。
で喫煙の一番の問題は、非喫煙者までも肺がんになってしまうということです。よく副流煙と、
はい、
まあ、呼ばれるんですけど、
はい、
フィルターを通さない煙に含まれる、まあ、有害物質は、うん、喫煙者が吸う煙より濃度が高いことが知られています、
はい、
最近は分煙化が進んではいますが副流煙に含まれる有害物質は喫煙者の髪や服に付着してそれを吸引する非喫煙者を害すると言われています、
うん、
そこでですね、はい、まあ、サードハンドスモークと、まあ、ちょっと聞き慣れないんですけども、
はい、そうですね、
呼ばれる、まあ、間接的な害が、まあ、ありまして、
はい、
まあ、これは分煙では解消できないと言われています、うん、このサードハンドスモークっていうのは、はい、例えばタバコを吸われる方が、まあ、ある部屋にいたとして、
はいはい、
その壁とか椅子とかテーブルとか、
はいはいはい、
そういったところにこのタバコの有害物質が付着して、う
ん、匂いがつくだけでなく
有害物質も、そうですね、有害物質も付着している状態で、
はい、
また後でその部屋に入ってきた人がそれをこう体の中にまあ吸い込んでしまうということの害が、まあ、サードハンドスモークによる害というふうに考えられています。
それ初めて聞きました。そう、副流煙以外にも、
はい、
こういうことがあるんですね。
そうですね、だから、まあ、なんていうのかな、分煙だけでは完全にその守るということが難しいというふうに考えられています、
はい、うん、そうなんですね。じゃあよくホテルでは喫煙室とか禁煙室ってやりますけれども、もう絶対禁煙室を指定しないとそういうのが残ってる可能性が十分ある
ということ
ですね。
そういうことになりますね、
うん、なるほど、すごいですね。これは初めて聞きました、はい、うん、
で一般的にですね、
はい、
タバコをやめて10年が経過すると肺がんの死亡率は非喫煙者の 1.4 倍程度にまで低下すると言われていますが、うん、禁煙が早ければ早いほど肺がん死亡率は低下することが知られています、
はい、
また肺がんになってしまった場合でも喫煙を続けた患者さんとやめた患者さんを比べると タバコをやめた方の死亡率が低いことが分かっています。
あ、
まあ、自分の健康とかですね、
はい、
まあ、家族や仲間の健康を守るためにも、まあ、タバコはすぐにやめた方がいいというふうに、
そうですね、
考えられてますね、
はいはい、もうね、あの毎回聞くたんびにタバコは大変な害を及ぼすなというのは分かるんですけれども、なかなか皆さんやめられないですよね。はい、でもこういったあの、ね、知識をまたあの新たに聞くことで禁煙していただく人が増えたらいいなというふうに今日も感じました。
はい、そうですね、
はい、またあのヨハネ先生、こういった情報がありましたらあの発信しにいらしてください。
はい、またよろしくお願いします。
はい、こちらこそ今日はどうもありがとうございました。はい、
この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。